ただいまより2021年7月4日第一主日礼拝を始めます。8番。主の祈りを唱和いたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の栄になるもとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すもとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、君と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。口読文3、口読文3、詩8編。主、我らの主よ、何時の御霊は地にあまねくして尊きかな。何時は幼子、忍の御子の口により力のもといを起きて敵に備えたまえり。我何時の指の技なる天を見、世の人はいかなるものなればこれを御心に留めたもうや。ただ少しく人を神よりも低く作りて、またこれ御手の技を治めしめ、すべての羊、牛、また野の獣、空の鳥、海の魚、聖 聖書を貼るいたします。今朝の聖書は新約聖書ルカによる福音書1章57節から66節。ルカによる福音書1章57節から66節まで、新約聖書101ページです。拝読いたします。さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜びあった。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。この静かな明日、この場に導かれ共に礼拝を守ることが許されましたことを感謝いたします。日々あなたが共にいまして、私たちの弱さを強め、苦しみや悲しみから助け出し、慰め支え、常に変わりない愛を注ぎ、どんな時も寄り添いたもうことを信じて感謝いたします。今朝御言葉を取り継いでくださる石橋牧師の上に聖霊の働きが豊かに下りますように、また耳を傾ける私たちの上に聖霊の力によって御言葉を深く味わい従うことができますようにお祈りいたします。今なお日常の生活においては、コロナのせいで経済的にもまた医療の面でも逼迫し辛い状況にあります。どうか2年前の平常の生活に戻れるように、それまで私どもはいつも心の中に苛立ちや不安の中に過ごして怯えています。しかしあなたの力に頼り、あなたを信じ、希望を与えてくださることを信じ、強く生きる者として立たせてください。また昨今の雨のために被害に遭われた方々、家をなくされた方々、また愛する兄弟を失った方々、どうかあなたの深い憐れみと慰めと力づけをお願いいたします。私ども心や体に痛みを覚え、心騒いでいる時に、どうかあなたが力強い御力を与えてください。そして日々の歩みにおいて主の栄光を表すことができるようにしてください。私ども一人一人は小さな存在ではありますけれども、あなたが私どもを用いてこの地に御言葉を広めることができますようにお持ちください。どうか主の栄光を常に表すことができるために、私たちの弱気をくじき、己を誇る心を鎮め、あなたの前にひれ伏すものとならしめてください。この世界にはそれぞれ国を追い出され、飢え渇きつらい目に遭っている子どもたちもたくさんいます。どうかこの地上に愛と平和が満ち溢れますように、この日が来ますようにあなたがお導きください。 絶えません感謝と祈り、尊き主イエス・クリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌68番。いたします。今日は第一手術ですので、日本キリスト教団信仰告白全文を拝読いたします。修法の裏表紙に出ております。日本キリスト教団信仰告白、我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、本の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神に出なしても、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、 体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、主の力が及んで、石橋牧師です。
コロナ禍について正しく恐れる必要を考えてきているわけでありますが、ブラジルで見つかった変異株ガンマ株と呼ばれます。南アフリカで見つかったベータ株はワクチンが2回目では効き目がない、3回目の接種が必要だと報道されています。まあ、2回目終わってやれやれと思っていたらもう1回しなきゃならないのか、まあ、そんなことを新聞を見て考えたわけでありますが、さらに若者たちは SNS からの情報を得て、このワクチンの接種を拒否する割合が一番高くて 19%の若者たちが接種を拒否しているということも新聞で報道されています。正しく恐れるという部分で、必要以上に恐れが膨らんでいって、正しさを見失っていく、そして大切なものを失ってしまっている、そういう社会について考えざるを得ないわけであります。SNS というのはもう非常に身近なもので、私はやっておりませんが、身近な情報が拡散されると、それは間違った報道でもそれを信じてしまう、そして大変な事件が起こるということが繰り返されているわけであります。昨日は土砂災害がありまして、特に熱海の土砂災害、あれを身近に感じています。あの山の中腹に温泉ホテルがあって、よく使います。教団の新任教師オリエンテーションなどで使っていたホテルの下の方をよく通るところです。それがあのような被害に遭っている、驚かされました。熱海教会のことも心配でありましたが、熱海教会は、熱海の駅の上の方にあって、被害はありませんでした。ほっとしています。昨日は妻の妹の夫の母親が99歳で召されたということで、平塚にお通夜に行ってまいりました。平塚も被害を受けていて、会場のある駅の周辺は普通の生活がなされておりましたが、渡ってきた川、かなで川かなんか、ちょっとかなで川でしょうか、その護岸工事をしていた重機が流されて、水の力ってすごいなと思いますね。重機がひっくり返っている、その川の橋を渡って平塚に行ったわけであります。災害が身近なものとなっているということを感じさせられるわけであります。さまざまな不安が膨らむ、それはまた同時にどうしてこんなことが起こるんだろうかという不安が世界に膨らんでいる、恐れが膨らんでしまっている、そして正しいという部分が本当に小さくなってしまっている、そのことで苦しむ今の私のこの社会に、沈黙から開かれる喜びの世界が示されるわけであります。沈黙から開かれる喜びの世界、それが今日の聖書で示されていくわけであります。ルカ福音書を記した著者ルカは、 ヨハネへの関心が非常に高いということに驚かされます。いろんなことをそのお手元の資料に書いてありますので、それを読んでいただきたいと思います。したがっていろんなことの説明は控えて、メッセージに集中していきたいと思います。しかしルカはヨハネへの関心が非常に高い。ルカのみがヨハネの誕生物語を記しているわけであります。見よ、私は恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす、マラキ3章23節の言葉であります。この預言が響くわけであります。恐るべき主の日が来る。罪に染まった世界がそのままにされることはない。必ず主の審判が下される。終末の時が来る。そのことが聖書に記されているわけであります。創世記の一章、神は6日で神は天地を創造されるわけでありますが、7日目に天地創造の目的が記されるわけであります。この日に神は全ての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日に神は仕事を離れ安息なさったので、第7日の日を神は祝福されて聖別された。創造の目的が祝福して聖別するということであることが示されてくるわけであります。聖別するということは神のものとするということであります。神の命を与えて神のものとする、これが創造の目的であることが示されていくわけであります。創世記3章からは人間の罪の歴史が記されていくわけであります。神への反逆の歴史であります。神に逆らい偶像礼拝をし、神を辱める、冒涜する、神を神と思わない人間の歴史が示されていくわけであります。この罪から救い上げるために神は祝福して聖別してくださる。それがここで示されているマラキ書において示されている事柄で、あります。バプテスマのヨハネ、このヨハネはエリアの働きをする。マラキで予言されているエリアの働きをする。罪に染まって神の命を失った者を祝福して聖別するために、神の壮大な救いの完成、これをもたらす救い主を指し示すために、バプテスマのヨハネが誕生するわけであります。今小さな町の中に小さな喜びの輪が膨らんでいるわけであります。57節を見ていただきたいと思います。さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだと、このように記されていくわけであります。神の大いなる救いの技は小さな小さな世界の片隅の片隅の出来事として記されていくわけであります。お手元の資料に書いてあることでありますが、非常に短い文章でありますが、この一言は非常に格調の高い響きを持った、持って語られていると関西学院大学の 山口一郎先生は記しているわけであります。短い言葉だけども拡張に満ちた言葉として記されている。エリザベートに起こったことはありえないことであります。今まで子供を与えてくださいとどれほど祈ったか分かりません。高齢になって子供ができる年齢ではありません。この時に夫ザカリアから天使ガブリエルの言葉を聞いたと思います。男の子が誕生するよ、お前からと言ったに違いないわけであります。あのサラのことを思い起こすわけであります。これを聞いてアブラハムもサラも笑ってしまったわけです。あの情景を国を思い起こすわけであります。そんなことあるはずがないと、もう大笑いしたエリザベスのことを、またザカリアのことを想像することができるわけであります。そんなことはありえない。神の言葉を神の言葉として信じることはできないわけであります。しかしこのありえないことが起こっていくわけであります。確かに自分の中に子が宿っている。エリザベトは沈黙したに違いないのであります。神の言葉を疑った、笑ったとは書いてませんが、笑ったに違いない。その自分の不信仰を見つめて沈黙したに違いない。沈黙して確かに自分の体の子が宿り成長している、そのことを驚き受け止めて神を賛美する歩みをしたに違いないのであります。ザカリアはあなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさいと告げられた時に、何によって私はそれを知ることができるでしょうか、私は老人ですし妻も年を取っています。このようにルカ福音書1章の13章で語るわけであります。エリサベトはガブリエルが告げる神の言葉を、エリサベトも最初それを信じなかった。ザカリアも信じることができないがゆえに口が聞けなくなるわけであります。ザカリアは祭司であります。神を信じている、しかし神の言葉を信じることができなかった。どんな思いで10ヶ月を過ごしたのだろうかと思うわけであります。神の言葉を信じなかった。しかし確かに妻エリサベトの中に子が宿り成長している。誕生までの10ヶ月彼は口が聞けません。沈黙の中で10ヶ月を過ごすわけであります。この10ヶ月は自分の不信仰を見つめる10ヶ月であると言っていいわけであります。沈黙の中で自分の不信仰を見つめながら神の技を見続ける10ヶ月であります。妻の胎の子はだんだん大きくなっていくわけであります。そして妻の胎の子が生まれるのであります。彼は賛美の歌を歌うわけであります。 信仰を黙らせる10ヶ月、おしゃべりの10ヶ月、あえておしゃべりと申しますが、私たちは神に対しておしゃべりが多いわけであります。この年になって、あの年になって子供が生まれるはずがない、こんなことが起こって、こんなことが起こって、神なんかいるはずがない、いろんなおしゃべりをするわけであります。神の言葉などバカバカしくって聞くことができない、あざけり笑いおしゃべりをするわけであります。神を否定する、神の存在を否定する、神への不信の声、そのおしゃべりは限りなく続いていくわけであります。このおしゃべりを黙らせる10ヶ月であります。 SNS、 これは本当に身近なもので、あるそうでありますが、私はいたしませんので。しかし間違った情報が拡散していく、身近なところでそうだと思ったらそれが拡散していく、そのことから来る悲劇もたくさん起こっているわけであります。この子の名はヨハネと書いたときに、ザカリアは口が開き舌がほどけたと記されています。神の約束の成就であります。ザカリアの中に自分の思いが小さくなって、神様の憐れみが大きくなっていって、神を賛美せずにはおれない、沈黙の時を経て神を賛美するザカリアの姿が示されてくるわけであります。するとたちまちザカリアは口が開き舌がほどけ神を賛美し始めたと64節に記されるわけであります。沈黙の時を経て神を賛美するものとなっていくわけであります。宗教改革者ルターは、信仰が沈黙せしめ予言へと変える、こんなふうに語るわけであります。不信仰が沈黙させられて予言者へと変えられていく、神は見えません、神は見えませんので、神が信じられないことは当然と言えるかもしれません。そして神を否定したくなるような事件が次々に起こり、世界が混乱する、自分の中にも次々起こって、どうしてこんなことが起こるかということを、その苦しみの中で神を信じる思いは吹き飛んでしまっていきます。神を信じることができようか。しかし世界の片隅で不信仰が沈黙させられて、聖霊に満たされ神の臨在を感じて驚き喜ぶ群れが起こるわけであります。65節見ていただきますと、近所の人々は皆恐れを感じた。 そしてこのことは全てがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々はこれを人々は皆これを心に留め、一体のこの子はどんな人になるんだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのであると、このように示されてくるわけであります。神の臨在を感じながら驚嘆して、人々は一体この子はどんな人になるんだろうかと言ったと記されていくわけであります。見よ、私は恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。恐るべき主の日が来ると示されてくるわけであります。ヨハネは主の力を受けて、主の力に満たされてエリアの働きをする預言者としての使命を担うものとなっていくのであります。恐るべき主の日が来る。この恐るべき主の日は同時に祝福して聖別するという天使創造の神の救いの御業が成就する日、神が罪を裁かれる日が同時に、この恐るべき日が同時に大いなる神の救いの技を見る日となっていくわけであります。主イエスを否定する叫びが上がります。凄まじい叫びであります。十字架につきよ、十字架につきよとの人々の叫び、主は椿吐きかけられ、鎖につながれ、十字架を背負ってよたよたと死の道を歩んでいくわけであります。ここに神を感じる者は誰もいないのであります。恐るべき死の日の裁き、それは神の子は、神が一心にその恐るべき主の日、その裁き、神の審判を背負って十字架に死んでいくのであります。そしてこの死が、十字架の死が人々の罪の叫びを沈黙させるのであります。百人隊長はイエスがこのように息を引き取ったのを見て、本当にこの人は神の子であったというのであります。主イエスの十字架の死は不信仰な叫びを上げた人々を沈黙させていくのであります。主イエスの十字架の死は私たちの不信仰、私たちの罪を背負って神が私たちに代わって死んでくださった、このことが強烈に示されて、私たちは沈黙せざるを得ないのであります。そして驚くべき救いの技を見るものとなっていくわけであります。聖別して祝福するという神の創造の目的がイエス様の十字架と復活によって実現したということを深く強く沈黙の中に示されていくわけであります。祝福して聖別して祝福する、神の命を与えて祝福する、壮大な神の救いの御業がイエス様の十字架と復活によって実現するわけであります。神の技は小さな小さなユダの町ザカリアとエリサベトに示され、沈黙の中で神の御言葉の力が示され喜びにあふれています。 神の臨在に触れて臨在を感じて喜びあふれています。十字架と復活の喜びは裏切りの弟子たちにも示されます。弟子たちは言葉を失うのであります。イエス様の十字架と復活、復活の主に出会って言葉を失うのであります。信仰な者が、罪人が神を賛美して伝道者へと変えられていく。裏切った弟子たちにおいて起こったことであります。神の壮大な救いの御業を見て沈黙せざるを得ないのであります。罪に対する信仰なおしゃべりが黙らされて沈黙させられて、自分が小さくなって自分の中に神の憐れみが大きくなっていくわけであります。正しく恐れる、この正しさが大きくなるのであります。自分が小さくなって神の憐れみが自分の中にあふれていくわけであります。大きくなっていくわけであります。その時に主の力が及ぶ。ヨハネに与えられていく主の力が私たちにも及ぶ。この力を私たちは沈黙の中で高らかに神を賛美する中で主の力が私たちに及ぶのであります。そして神を賛美する礼拝を捧げ、主の力をいただいて現実の世界に生きることができる。正しさが膨らんで、生きる力が膨らんで、恐れが小さくなって生きることができる。この御言葉が今日の聖書に示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。おしゃべりをします。信仰の中にあって無責任な言葉を語り合い、傷つけ合い、また神を知らず知らずのうちに冒涜してしまう私の不信仰、罪を懺悔いたします。しかし十字架と復活によって神様の天地創造の救いの御業が、そのご計画が実現した。驚くべき仕方で、神しかおできにならない仕方で、私たちは救い上げられました。この神の御業の前に沈黙せざるを得ません。どうぞ沈黙の時、礼拝の時、この時を大切にすることができますように。沈黙から開かれる世界に真に生きるものとなさしめてください。自分の中に自分が小さくなって、神の憐れみが大きくなって、この現実の世界に主の力をいただいて生きるものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌301番。 ただいまより聖餐式を執り行います。
Thank you. 価値を持ってこれを受け、信仰を持ってこの時にキリストは出たくられます。
捧げいたします。
神様、健康をあたためまして、共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。今日は聖霊の臨在のことも感謝です。石橋牧師より豊かによる福音書を通して御言葉をしました。どうぞこの新しい週も御言葉を糧にあなたが共にいてくださることを日々感謝し、歩むことができますように一人一人を守りに来てください。あなたからたくさんの宝物を感謝の許しと権利を注ぎいたします。どうぞ神様のご用のためにお持ちください。この小さな祈りと特殊イエス・キリストの皆によってお支えいたします。
アーメン。正英543番祝祷構想をもって礼拝を終わります。
弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じていることをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。